じゃあ一つ目の質問お願いします。
はい、
はい、
ですね、まあ、今も若干そうなんですけど、結構その自分で仕事を受けたりとか、
はい、
まあ、会社でもそうなんですけど、
はい、
こう仕事を頼まれた時に結構自分一人で抱え込んでしまう節があって、
はい、
であんまりこう人に頼んだりとか、
うん、
外注とか、
うん、
なんかそういうのが自分は苦手なんですね。どうしても自分でやりたいとかそういう感じになっちゃうんで、うん、でなんかそういうと、まあ、平城さんの場合にその元々その外注とか人に頼むっていうことに抵抗がなかったのかっていうのと、うん、なんかそういうメンタルブロックの外し方とかってあるのかなっていう。あ、
めちゃくちゃありましたよ。僕はあの基本だから自分でやるっていうスタンスだったから、うん、で特にプログラミングとかだと、
うん、
自分が作ってるものがあってそれを誰かに渡そうとすると、
うん、
やっぱりこう品質が下がってしまうと、
そうですよね、
うん、お客さんに迷惑がかかることになるのですごくありましたね、
うん、
だから独立してからもそうだな、3年ぐらいはやっぱずっと自分でやってましたからね、
はいはい、
一切外注せずに、
うん、
でもデザインとか自分が絶対できないようなやつは依頼するんですけど、
うん、
まあ、自分がもともとメインでやってる業務に関してはもしたくさんこう仕事が来たりしたら、まあ時間はかかるんですけど、まあ一個一個自分で処理していくっていうような感じでやってい ってたんですよね、
はいはい、
でもしかしたらその時に、まあ、お客さんも、まあ、待てないからっていうことで、まあ、逃がしてしまった仕事もあるかもしれないと思うんですよね、
うん、
逆に、
うん、
そこはやっぱり自分でも葛藤があって、まあ、これをお客さんはね、あの今お願いした仕事っていうのが、まあ、1週間後にできるのか1ヶ月後にできるのか2ヶ月後にできるのかで、うん、やっぱりお客さんは早くやってほしいので、
そうですよね、
これをどんどん右から左に流せていけたら、うん、お客さんの満足度も上がるんじゃないかなってやっぱり思ってはいました、
うんうん、
ただ実際に、そういう人を依頼できる人っていうのも、まあ、当時はいなかったし探そうとすることもそこまで積極的にやってなかったんですよね、
うん、
そこでやっぱり僕もやっぱり、まあ、自分でできることとしたら自分の処理能力を高めて、とにかくもう効率化して、
うん、
いかに早くできるようにするかっていう部分とか、
うん、
まあ、プログラミングがメインだったのでいかにその過去に作ったプログラムを次に再利用しやすいようにどうやって今作ってるものをきれいにしておくかっていうところに注力してた感じなんですよ、
うん
うん、ただまあきっかけはですね、やっぱり海外に出だして、でやっぱ海外になるとどうしても飛行機に乗ってる間とかね、
はいはい、
でネットにつながりにくい地域もあるので、
うん、
やっぱりこう仕事に支障が出てきたんですよ、
うん、
特にアットソフォーなんて、まあ、24時間日々あの仕事のね掲載依頼が入ってきて、最初は自分で全部チェックして、
うん、
承認するかしないかっていうのをやってたんですけど、でそれをやっぱりねオフラインになる時間が増えるとそこは止まっちゃうじゃないですか、
うん、
でそうするとやっぱりこう、1日経ってもお仕事は掲載されないみたいな、そういうことも起きてきたりして、これはユーザーさんに迷惑かけるなっていうことで、そこで初めてアット双方で募集をして、でそういう業務ができる方、オペレーション業務ができる方ってことで募集して、でまあ書類で5人ぐらいに絞って、まあ3人ぐらいあったのかな、面接をして、その中にで1人決めて、でその人にまあ依頼をして、でそしたら実際やってみたら、まあ自分が心配していたよりもきちっとやっていただけるし、それによって自分の体が開くっていうことを体験したんですよね、
うん、
なのでやっぱり自分が仕事を握っていると自分も成長、まあその仕事に対しての成長はあるんですけど、まあ、違う意味で成長できないっていうのと、自分の周りにいる人たちの成長の機会を奪ってるっていうのもあるんだなっていうのも学んだんですよね、
うん、はい、
だからどんどん仕事を周りの人に、自分じゃなくてもできる仕事は周りの人に渡していって、で自分はどんどん強いことをやっていくっていうことをね、やっぱり実際やってみて、やっぱりあ、こっちの方がいいじゃんっていうふうに思えるようになったので、
うん、
だから今のプログラミングって基本的には自分でしないように ここ何年かはしてたんですよね。
うん、
で基本的にはできる人に任せるとっていうふうに実際やっていく中で、まあ、体で理解していったって感じなんですけど、
うん、
とりあえずだから誰でもいいから一回投げてみたらいいと思うんですよね。
ああ、なるほど。
でどういうふうに感じるのか、
うん
うん、はい、
うん、
とにかくメンタルブロックっていうのはやっぱ自分で何だろう、とりあえず害虫投げてみないと分かんないので、投げた時点では解除されなくてもいいんですよね、メンタルブロックはね、
はい、
で投げてやっていく中で何回かいろんな人と取引しながら分かってくると思うの で、
うん、
で逆に最近ちょうど、1月プログラミングしてたんですけど、あのこの本を書きながらね、
はい、
プログラミングしてたんですけど、これは何でやってたかっていうと、本当はやりたくなかったんですけど、まず自分の周りのプログラマーの人に声をかけて、みんな忙しかったんですよ。で、3人ぐらいお願いした、今までお願いしたことある方がいて、で、その方、みんな忙しくて、で、アット双方で募集したんですね。で、そしたらね、やっぱり十何人か応募があって、その中で、あ、この人でもいいかなと思った人がいたんですけど、ちょっと金額的に合わなかったところがあったのと、あと、この人だから、初めての取引じゃないですか、
うん。
ある程度もうずっとやってる人だったら、お客さんのことも知ってるし、こういう内容で伝えればですね、大体もう、そんなに細かく伝えなくても、うん、まあ、あうんの呼吸みたいなのが成り立ってるんですけど、新規の人だと、その、ゼロから伝えないといけないなっていうのがあったので、時間的に間に合うかどうかっていうのと、あとは、僕自身もそれなりに時間を割く必要があると思ったんですよ。
うんうん、
その人に伝えるために、
はい。
で、上がってきたのにまた修正令をかけたりとかっていうのも、おそらく何度か発生すると思ったので、そこのリスクを考えると、まあ、ちょっと無理して自分がやった方が、どうせ時間割くわけですから、
うん、
あの、それに50時間、その、ただお願い仕事を振るだけでも、僕は50時間使ってたら、そんなにメリットないじゃないですか。
そうですね。
うん。うん、だから僕の中では、その、プログラムをね、まあ、丸1日ぐらいでできるぐらいの、作るぐらいの、まあ、目標を作って、
うん、
で、それで自分でやったんですよ。ただ結果的にはね、50時間かかったんですよ。まあでもそれはそれでね、久々にプログラミングもできたし、
うん、
まあ、それはそれで何だろう、久々に触ることで自分もそこに関して成長することを感じることができたので、まあ何だろう、やっぱ経験っていうのは、まあ、やって無駄なことはないなとは思いましたけどね、
うん
うん、まあでもスタンスとしてはね、これからはやっぱりできる人がいるんだったらその人のお願いするっていうスタンスでいますけどね、
うんうん、
はい、まあ、とりあえずやってみればいいと思います。
わかりました
、はい、
はい、じゃあ次進んじゃっても大丈夫です、
はい、
僕自身今、まあ、去年一昨年くらいから副業を始めて、
はい、
で、まあ、なかなかこう成果も上がらなかったんですけど、
うん、
ただ、まあ、また今年初めから、まあ、改めて気持ちリセットしてやり直そうかなっていうくらいの感じでやっていて、
はい、
で今はその、まあ、お金もらわなくてもいいんで、
うん、
まあ、経験積めればいいのでっていう感じで仕事を受けたりとか、
うん、
まあ、いろいろ経験したりとかしてる段階なんですね、
うん、
っていう時に、まあ、あの本も読んだんですけど、
うん、
そのやっぱりお客さんとのそういうお金の面のやり取りとかっていうのが絶対発生してくると思うんですけど、
うん、
ただそういう経験がやっぱりその経験積ませてもらえればいいんでっていうと、まあ取れなくなっちゃうわけじゃないですか、
いく
らフィーいただいてとかそういうやり取りが、
はいはい、
なんかそういう経験積むとか、あとまあその仕事に対しての責任感感じるっていう面もあると思うんですけど、
うん、
そういうところも考えてやっぱりお金っていただいた方がいいのか、
うん、
それとも今のスタンスでとりあえず経験をまず積んだ方がいいのかっていう、
あ、お金はね、やっぱり自分で単価決めた方がいいですよ、
うん、
なるべく早く、
うんうん、
自分で決めれないっていうことは相手が決めるしかないじゃないですか、
うん、
そしたら相手の言い値になっちゃうんですよね、
うん、
だから自分に経験があろうがなかろうが自分の単価をまず決めるんですよね、
うん、
で決めて、で それを提示しますよね、
うん、
でお客さんが満足してくれたら、まあ、それはそれでいいわけじゃないですか、
うん、
で満足してくれなかったってことは値段に合わなかったってことなんで、
うん、
じゃあ合うように努力するんですよね。
なるほど。
だから自分で決めれないとか決めないっていうことはやっぱりいつまでも相手に振り回されちゃうんですよね、
うん、
経験がなくないっつってもほらもう二十何年生きてきてるし学校も行き、ね、行ってるわけだし、
はい、
普通にほら何だろう体を動かせばね、ゴミも減るわけですし作業はできるわけですよね、
はい、
うん、専門知識がない分野とかっていうのはあるかもしれないですけどそれでも専門知識が仮にその分野でなくても、
うん、
自分が仕事をもらって、まあ、専門知識がある人に教えながらやってもいいわけですよね、
うん
うん、なのでとにかく自分で料金をなるべく早く提示できるようになると、
はい、
うん、いうことを意識した方がいいと思いますよね、
うん、
だから多くの人っていうのは会社を辞めてから自分の単価を決めると思うんですよ。僕も、
うん、
まあ僕は辞める前にも、ね、プログラミングの副業はしてましたけどその時はほら見積もりベースでこういう作業をいくらでやってもらえますかっていうことで一応まだプログラミング本を買ってね、まあ、覚えたての頃に3万円ですとか5万円ですとかって返して受けてたわけですよね、
うん、
でその時に僕がまだやった始めたばっかりだからタダでいいですってなると、まあ、多分自分にもね甘えが出ると思うんですよね、
うん、
タダでもらってるからタダでやってるからってことで甘えも出るでしょうし相手からしてもただでやってくれてるってなるとなんかこう中途半端なんですよね、
うん、
なんか文句言いたいけどただだしなみたいなでもやっぱり満足しなかったらやっぱ不満はあるわけですよ、
うん
うん、でもお金を一応払ってたらお客さんも文句言えるじゃないですか、
うん、
ちょっとどうですかねって言えるんで、
うん、
その方がやっぱり、ビジネスとして考えるんだったらお互いにとっていいと思いますよね、
うん、
本人も書いてるけど、安ければいいんじゃないんですよね。安ければお客さん喜ばれるんじゃなくてお客さんっていうのは値段以上のものが提供してもらったって感じた時に喜びを得るんですよ、
うん、
でも0円っていうのは無価値なんですね、
うん、
無価値で受けてじゃあお客さんとしても0円でやってもらってるからできたものに対して評価しようがないんですよ。もともと0だから、
うんうん、
だから費用対効果っていう概念から外れちゃうんですよね、
うん、
ただで提供してもらったものじゃあどこでその佐藤さんの仕事してよかったかどうかっていうのを判断する基準がなくなるんですよ、
うん、
安くてもいいから基準があった方がいいわけですよ。だからね、1000円でこんなプログラム作ってもらったと思ったらめちゃめちゃ喜ぶんですね、
うん、
いやめちゃめちゃ安かったんですけど1000円でこんな作ってくれた、
うん、
これは0円だったらやっぱ人っていうのは価値を感じにくいんですよね、不思議なことに、
うん、
っていうのでやっぱり決めた方がいいと思いますね、
うん、
だから自信がないときは安くてもいいんですよ、
はい、
僕だって、もう駆け出しの頃に会社員やりながら東京のある会社の社長さんのシステムを作ってた時なんて月3万円で1日2時間働いてました。毎朝2時間そのシステムを作るために作業してたんで、
うん、
だ月60時間ぐらいになりますよね、
うん、
でそれ3万円で割ると500円ぐらいなんですかね、時間単価で考えると、うん、っていう感じだったんですけど、やっぱりほらお金もらってやってる以上はやっぱり真剣になってやるじゃないですか、
うん
うん、
はい、
だから毎朝その時は朝5時起床ですね。5時に起きて7時まで会社を家を出て会社に行く7時まで2時間その社長さんと、まあ、当時はスカイプもまだ流行ってなかったので MSN メッセンジャーで繋いで、
はい、
でそれでやり取りしながら作ってました、
うん、
はい、っていう感じでいいですかね、
はい、
はい、
じゃあまず単価をしっかりと決めて受けるっていう、
はい、
うん、分かりました、ありがとうございます。 次か、次は、まあ、結構将来的な話にはなってしまうんですけど、はい、あの平城さんって結構なんか投資とか財テクの方も詳しいのかなっていう僕の印象なんですね、
はいはいはい、
ってなってきた時に、まあ、僕も絶対そういう知識は必要だと思ってますし、はい、まあ、勉強していこうかなと思ってるんですけど、まあ、今はそのビジネスの方とか、まあ、仕事の方があるんでそこに時間あんまり割けないので、まあ、後になるのかなと思ってるんですけど、平城さんがどのタイミングでそういうところを勉強し始めたとか、まあ、取り入れ始めた
のかっていう。僕の場合はやっぱり、独立したいと思ったスタートの時ってまだね株式会社だと1000万いったんですよ、
うん、
今は1円でもいいですね資本金、まあ、制限が突破されたんで、
うん、
最初に志した時っていうのは株式会社だと最低1000万円の資本金がいりますと、
うん、
で有限会社だと300万、
うん、
っていうハードルがあったから会社をやろうと思ったら最低300万円は必要だったんですよ、
うん、
だっていうのがあったのでとにかくもう資産運用がどうのと資産運用とか考えたことなくてとにかくもう貯金、
うん、
最低300万は貯めないといけないと、
うん、
いう感じからスタートしてたんで20代の頃は一切その資産運用について考えたこともなかったんですよ、
うん
うん、あとは資産運用ができると思ってなかったんですよね、
うん、
で当時からまあ、ね、株もやろう株はでもあれかネットで取引できるようになったのは比較的2000年の頭ぐらいからだからそんなにねあの始まって時間は経ってないと思うんですけど、まあ、そこになんかイメージとしてはねやっぱり1000万以上がないとやっても意味ないんじゃないかみたいな、ま
あそうですね、
マンションを買おうと思ってもやっぱりワンルームマンションでもねやっぱり1000万以上するじゃないですか都内だったら2000万ぐらいするじゃないですか、うん、一人暮らしでも、
うん、
っていうイメージがあったんでだからイメージとしてはこう資産運用っていうのはある程度のこう最低でも1000万ぐらい作ってからやるもんじゃないかと思ってたんですよ、
うん、
とにかくもう寝かしちゃってましたね銀行にね、
うん、
で実際スタートしたのが32歳ぐらいですかねで、まあ、そろそろちょうどまあ3000万ぐらいお金が貯まったのでいよいよまあやろうかなっていうふうになってきてでいろいろ調べていって、まあ、当時は日本よりも海外の方がいいんじゃないかって話が僕が調べた中ではあって、
うん、
でそれからじゃあ海外に目を向けてスタートしたんですよね、
うん
うん、まあ、ただ海外はやっぱり日本と法律がやっぱり違うから国によって法律違うんで、
うん、
やっぱりそういった難しさあるんですよ、
はい、
日本の常識があってもこっちではそれが通用しないみたいなところもあって、
うん、
こっちでまあいろいろやっぱ失敗もあるんですよね、
うん、
なので当時はやっぱ海外がいいと思ってたんですけど今の感覚としては、別に日本は日本で、まあ、株式でも、
うん、
ETF とか、
うん、
ちっちゃい金額で1万円ぐらいからでね、
うん、
できる商品もあるわけだしでそこは日本の法律で運用されてるわけなんでだからできることは日本でもあるわけだから別に海外がいいと思ってないですね、
うん、
今はだからいろんな選択肢がある中でそれぞれメリットデメリットあるんで、まあ、それを考えながらやっていけばいいかなと、
うん、
でスタートするタイミングは、まあ、僕はやっぱり32からやりましたけどなるべくやっぱりね、若いうちからやった方がいいかなと思ってますなぜかっていうと、うん、最初はみんな少なからず失敗するんです一回も失敗しない人いないです、
はい、
その投資とか資産運用に関してはね、
うんう
ん、もちろんほら、銀行の定期預金とか、
うん、
そんなに利子がつかないようなやつだったら手堅いじゃないですか、
うん、
ローリスクローリターンじゃないですか、
うん、
それだと失敗しないんですけどちょっとリスクが上がってくるとみんなやっぱりこういくつか10個やったらその3つは失敗するとかね、
うん、
結構やっぱり半分以上はやっぱ失敗するんですよ、
うん、
実体ベースだと、
うん、
その中でもめちゃくちゃ当たるやつがあったりして、それで元の失敗を取り返すみたいな、
うん、
そういうな世界がやっぱり あるわけですよね、うん、で若い時から始めておくと、若い時はこの持ってるお金少ないじゃないですか、
はい、
だから失敗しても痛手が小さいんですよ、
うん、
やっぱ一番苦労されてるのはもう引退してから初めてやりますみたいな人たち、
うん、
だから老後の資金じゃないですか、
うん、
でそういうものを、まあ、こう一時的に熱くなったりして、あるとこにこうドカンと投資をしたりして、でそれが、まあ、損失になったりとかですね、
うん、
それでやっぱり若いうちはだから取り返しもつきやすいですよね、
うん
うん、20代で失敗してもまだ体力もあるし仕事もできるんで、うん、でも老後からスタートしてそこでもう失敗しちゃってもお先真っ暗になっちゃうじゃないですか、
うん、
だからやっぱりスタートするタイミングがなるべく早い方がいいと思いますし、僕の周りでやっぱりうまくその資産運用とかを通して頑張ってる人っていうのはやっぱりとにかく若い時からやってるんですよ、やっぱり、
うん
うん、まあ、そういった意味では僕は32からスタートしたんでまだ8年目ですよね、
うん、
まあ、7、8年目ぐらいで、まあ、いろいろ失敗もしながら今に至ってるっていう感じなんですけどね、
うん、
はい、
ちなみにその独立するってなると日本だと信用力がぐっと落ちるじゃないですか、
はい、
でそうするとまあ大きな投資とかあとはまあローンもそうだと思うんですけど、
はい、
が組めなくなるかなって思ってるんですけど、そういう不自由さとかって感じました？
クレジットカードはまあ作りにくくなりますね、
うん、
で銀行融資は、もちろん会社員の方がマイホームだったら出やすいですよね、
うん、
ただ、今は銀行融資っていうのが緩和されててですね、
うん、
どんどん銀行がお金出したいっていう時期なので、
はい、
独立をしていても個人で借りるんじゃなくて、会社を作って、
うん、
その不動産投資の会社を作ってその会社でローンを引っ張るっていうやり方が結構あります、
うんうん、
で、銀行は何見てるかっていうと人じゃないんですよ、物件なんですよ、
うん、
物件を見てあこの物件はちゃんと利回りが出るって判断をしたら、うん、銀行はそこに対してお金を出すわけですね、
うん、
人の信用力じゃなくて物件の信用力で出してるっていうことですよね、
うん、
ただ銀行としては利子が払ってもらえる、払ってもらえればいいわけですよね、
うん、
で当然この人が払えなかったら、ね、銀行はこの物件を取り上げて終わりじゃないですか、
うん、
だからマイホームとちょっとまた事情が違うんですよね。投資用の場合っていうのは物件次第でお金を出すと、
うん、
はい、マイホームだったら自営業だとやっぱりほら、それを住むために買うわけですから、
うん、
誰かに貸すわけじゃないので、
うん、
返す人っていうのは本人ですよね。
そうです
ね。そしたら本人の信用力になってくると思うので、
うん、
マイホームの融資は出づらくはなると思いますけどね。
なるほど、
うん、
そういう不自由さは感じなかったんですか、独立してから。
マイホーム買ってないですかね、まだねで海外では不動産買ってるんですけど、
あ、
やはりそこの審査の時、そこはやっぱり銀行融資使ったので、そこの審査はやっぱりね、会社の方はスルッと通る
ん
です。で僕の場合はやっぱりいろんなこう証明書類出したり、
うん、
資産証明とか出したりしてなんとか出したかったって感じですね。
あ、
はい、
わかりました。じゃあ次ですね、4つ目、4つ目はなんか本を読んでいく中で、
はい、
結構平城さんってその対人スキルが高いのかなっていうのが、
はい、自分ではいっていうと
思ったんですよね、
はい、
あのそのお客さんとのやり取りとかの話を見ていて、
はい、
でそういうコミュニケーション能力ってなんかコミュニケーションでもともと得意だったのか、
はい、
それともなんか仕事とかなんか経験を通じて得意になっていったのかって、
はい、
まずどっちなのかなっていう、
なんか不思議なもんで、なんだろう、多分僕空気読めないところがあると思うんですよね、うん、ところが結構あると思ってて、例えば新入社員で面接に行ってた時って、
うん、
まあ将来どうなりたいですかって聞かれると将来独立したいですって言うんですよ、面接で。じゃあうちに何年ぐらいいたいと思いますかって聞かれたら、
はい、
僕は早ければ早いほどいいですって言うんですよね、うん、あ独立は何年後くらいに考えてますかって聞かれたら、うん、僕は早ければ早いほどいいですって答えてたんですよ、
はい、
だそんな人を取るわけないじゃないですか、
うん、
っていうのを先を見せずに、馬鹿正直に言ってたところもあるんですよね。あとはよくラフな格好で来てくださいって書いてあるとき
あ
るん
です
よ
ね。 ありますね。
ああいうときスーツで行ってました。
行ってましたね。
僕はあラフでいいんだと思う。ラフってことは普段着じゃないですか、
うん、
ってことは普段着でいいんだと思って、当時大学生だったんで普段から着てた T シャツとジーンズで来ましたでその会社は落ちましたけどね。
あ
っていうような感じだったから、
はい、
それってコミュニケーション能力高いか低いかっていうとあんまり高くない気がすると思うんですよ、
うん、
人事部の人からするとね、
はい、
こいつは分かってないの、
うん、
であと、転職一回フリーランスになってもう一回会社に勤めようと思った時に、
うん、
転職活動をしていく中でやっぱりほら転職のエージェントですかね、そういう人と話をしてて、
うん、
いろいろ聞かれるじゃないですか、
はい、
でその中でいろいろこう答えていった中で一回なんかねもうちょっとなんかコミュニケーションスキルを身につけた方がいいですねみたいなことを言われたことがあったんですよ、うん、
はい
、はい、そういうこともあったから
へ
なんだろう高いか低いかっていうとなんだろう とにかく人に合わせるのが苦手なんですよね。
うん、
自分でこうしたいっていうこととかあと自分のあり方っていうのがあるんで、
うん、
それをなんかこう曲げたくないみたいなところは強くあったと思うんですよ、
うん、
でただもう学生時代小学校時代はずっと学級委員長やってたし、
うん、
中学では生徒会長もやってたし、なんだろう、なんか集団のグループの中に行くと、という最終的にはあのリーダー的な役割を任せられるんですよね、
うん、
だからなんかポジションによって変わるのかなと思うんですよ、
はい、あ
だから1メンバーだとうまく自分の良さを発揮できないんだけど、
うん、
リーダーになるとうまく発揮できるっていうタイプなのかなって単純に思ってて、
うん
うんうん、なので、まあ、コミュニケーションスキルってね、一言で言ってもいろんな見方があると思うんです、
うん、
だから僕が飲み会が苦手だっていうのはやっぱりその飲み会って目的がないじゃないですか、
はい、
目的がない中で、みんなとああでもないこうでもない話をするのは僕苦手なんですよ、
うん、
だそういう場に行くと目立たないんですよ、
うん、
でそういう場に行くとなんかこうわーって騒げる、まあ、お酒飲んでバカになれるような人が大体こう中心になるわけですよ、
うん、
だけど仕事の中にじゃあ仕事に戻って仕事の中でちゃんと目的があってこれを達成するためにこうしっかりとやっていかないといけないっていう状況になるとやっぱりね、目標明確なんで頑張るじゃないですか、
うん、
そういう場だと力を発揮できるっていうのがあるんで、
うん、
だから対人スキルとかね、コミュニケーションスキルとかっていうのはなんか一言じゃ言えないなっていうのは思いますよね、
うん
うん、
その副業とか独立とかしていくってなった時に、
はい、
さっきちょっとタイプっておっしゃってたんですけど、はい、そのこういうタイプが合ってるとか合ってないとかってあるんですか。この人は独立するのに向いてないとかあるのかなとか。
会社に合ってない人が独立向いてるじゃないですかね自分は会社に向いてないと思えたら、
うん、
多分独立には向いてると思うんですけどね。
うん、じゃあ別に会社にいても、
うん、
あんまりこう不満とか、まあ、不満感じない人はあんまりいないかもしれないですけど、うん、そんなにこうギクシャクしなければ、まあ、別に会社にいてもいいかなっていう。
まあそれはね、皆さんやっぱりこう向いてるか向いてないかっていう適性で、考えちゃうんですけど、適性よりもそれ以前に自分の意思なんですよね、
うん、
重要なのは、
うんうん、
向いてるか向いてないかっていうのは分からないですよね、
うん、
ね、あの格闘技で世界チャンピオンになった人っていうのも結果論じゃないですか。
そうですね、
結果的に世界チャンピオンになったっていうだけであって、
うん、
その人よりも才能のある人っていくらでもいると思うんですよ、
うん、
っていうことは向き不向きを考える前にやっぱり自分の意思なんですよ。自分がどうしたいかを大事にした方がいいと思うんですよね、
うん、
だから、うん、お金は ね、1500万以上欲しいと思えば会社にいてもダメだから辞めるしかないし、もっと自由な環境を手に入れたいと思ったら会社で実現できないんで辞めるしかないですよね。
そうです、
ね、はい。だ適正は、ね、後からついてくると僕は思ってるんですよ。だってプログラミングなんかも僕は、やってみないと自分に合ってるか分かんなかったですから、たまたまね消去法で IT の会社に入ったからたまたまプログラミングを覚えて、でちょっとやってみたらもしかしたら自分に向いてるかもと思って、サービスを作っちゃったわけなんですけど、で今振り返ってみるとやっぱプログラミングは向いてないと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
なぜかというと僕よりも上手い人いくらでもいるからですよね。
ああ、
うん、いるんで結果的には向いてなかったと思ってるんですけど、
なるほど。
だけどサービスは作れるわけですよ、向いてなくても、
うん、
だからあんまりね向いてる向いてないっていうのは考えなくていいかなと思いますね。はい
はい、
うん、
分かりました。じゃあ最後の、
はい、
質問なんですけど、ちょっと本の趣旨と外れちゃうかもしれないですけど、僕自身あのまあ今会社ではエンジニア SE、職種としては SE やってるんですけど、副業は副業でまた別の全くエンジニアプログラミングとかしないようなことをやってるんですね。ただその、まあ、やってるんでそれの技術高めなきゃいけないなっていうのも思いつつも、やっぱり会社にいるとそういう技術の話とか、あ、 IT の知識の話とかですね入ってきたりもするん で僕別にプログラミングが嫌いなわけではないんで、
うん、
なんかそういうのもいいなってこうたまにブレちゃったりする時があるんですけど、なんか平城さんってその本の中でも、一つの言語に絞って勉強とかしていったと思うんですけど、
うん、
なんかそういう迷いとかってあんまりないのかなっていう、僕は結構何でもこう広く浅く見ちゃおうとしちゃうんで、あっちもいいかなみたいな感じで。
あ、なるほどね。
なんかそういう取捨選択というか、うん、ここだなっていう決めたりとかってどうやってやってるのかなっていう。
振り返ってみるとね、なんか考えてないようで考えてたなってやっぱ自分で思うんですけど、やっぱり当時そのインターネットを見渡して一番仕事がありそうだったのがパールっていう言語だったので、その市場を見て決めたんですよね。なんか個人でも仕事ができそうな言語だって、このパールを覚えればじゃあこの仕事もらえるんだなと思って、その仕事から探したんですよ。こういう今こういう案件が多いなと、じゃあ自分がこれできれば受注できるんでってことで最初にパールを身につけて、で徐々にまあ PHP が入ってきて、で最初はちょっとなんかあまりピンとこなかったんですけど、まあこれがなんかウェブ開発に向いてるって話だからっていうことで、まあ PHP も覚えていったっていう感じなんですよね。なのでやっぱりネットを見ながら、まあ、自分なりにこう市場調査的な視点では見てたのかなと思うんですよね、
うん、
だから今澤田さんがこのライティングの、
はい、
しかもセールスのライティングを今やってるっていうのは、
うん、
これはいいと思うんですよ。
うん、まあそうですね、ニーズはすごいあるので、は
い、そうあると思いますよ、
はい、
うん、方向性としてはね、
うん
うん、しかもこれをマスターすれば、まあ、お金の取り方としてね、
うん、
あのライティング1本書いていくらっていうこと以外に、まあ、パートナーシップで売り上げの何パーセントとか ね、
うん、そうですね、
組み方もできるわけですよね。
できます、はい、
あとは自分が身につけたこのライティングの技術を教えることもできますよね、
うん、できますね。
だからそういう意味では、労働集約型から、
うん、
こう解放されやすい分野だと思うんで、
うんうん、
方向性としてはいいと思いますよね。
なんか平城さんがその過去例えばパール勉強し始めたじゃないですか、
はい、
って時にその勉強してる途中で、
はい、
あれ PHP の案件あるかもみたいなのとかってなかったですか？
あるかもっていうか、世の中ではまだパールが圧倒的に多くて、
うん、
ただ PHP の方がウェブ開発に向いてるっていう感じだったんですね、
うん、
向いてるんだったら PHP で作った方が、まあ、効率がいいなということで、
うん、
途中から PHP を使って開発するようになったんですね、
うん、
ただその時はまだ市場は結構その時あれかな、パールから PHP に乗り換えみたいな案件は結構ありました。
ちょうどその時期だったんですね、
はい
はいはい、
でだんだんやっぱり、作ってる本人としても PHP の方が扱いしやすかったので、
うん、
だんだんもうパールは捨てていったっていう感じですかね、
うんうん、
だからもともとパールで組まれてるやつだったらパールで修正とかやるんですけど、
うん、
新規に作るやつはもうじゃあもう PHP でいきましょうみたいな感じでやってました、
うん、それはまあある程度もパールを結構勉強しきったなというか、まあ、自分である程度できるようになったからっていう。
僕はね勉強っていう感覚で取れてなかったんですよね、
うん、
とにかくもう言語を 100% 理解しようと思ってないんですよ、
うん、あ、まあ、
理解、逆に理解したくないんですよ、
うん、
勉強な結局学問みたいになっちゃうじゃないですか。
そうですね。
だからどれだけ綺麗に書けるかとか、どれだけその関数を知ってるかとか、
うん、
っていうところには興味なくて、
うん、
あくまでも僕の中では大工さんがホームセンターに行っていろんな道具買ってくるじゃないですか、
はい、
道具とか材料買ってくるんですけど、
うん、
あくまでその単なる材料なんですよね、
うん、
としか見てないんで、
うん、
その材料がどうやって作られてるかとかは興味なくて、あ、こことこの組み合わせて使えばこんな仕組みが出来上がるんじゃないかみたいな、そっちのことばっかり考えてました
。うん、あ、
うん、
まあ、確かにそうですね、
うん、
何でも極めるってなると無理ですよね、本当に突き詰めるってなると、
うんうん、まあ極めたいって気持ちはあったかもしれないですけど、ただ極めるのをなんか視点としてなんか本を丸々一冊暗記するみたいな、そういう感覚じゃないんですよね、
うん、
誰か本に書いてある中で活用できそうなところだけこう引っ張ってやるみたいな、
うんうん、なるほど、うん、確かに使えるっていう視点は大事かもしれないですね、
はい、
勉強と確かに違いますね、
はい、
そうなってくると。あ、わかりました、はい、
だから僕が書店に行って本を買う時はあくまでも仕入れなんですよ、物販でいうとこの仕入れ、
うん、
例えば3000円の本買って、
はいはい、
その3000円でこの本を大体サンプルプログラムついてますよね。
そうですね、
プログラミング本って、うん、で3000円で仕入れて仕事を受けて6万円の仕事をもらえたんだったら費用対効果すごいです、3000円が6万円になった、ね、もちろん体を動かしますけどね、
うん、
そういう感覚で捉えてたんで、
うーん、
だから仕事が取れるんだったら何冊でも本を買おうみたいな感じですよ。
なるほどなるほど、確かに
多分だからパール本だけでも何冊でしょうね、10冊以上買ってないかもしれないですけど、まあ、10冊近くは買ったんじゃないですかね。
うーん、なるほどね、わかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、
はい。